週刊ボルターズ。
毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズをお送りしています。
い、
さあボルターズは7日8日 B2 プレーオフクォーターファイナルで西宮ストークスに2連勝し B1 昇格に王手をかけました。
いやーやりましたね、はい、いやまあとりあえずすごいですね。
嬉しいですね。
いや素晴らしい。
ホーム開催となった7日のゲーム1、53対67と14点ビハインドで迎えて最終第4クォーター、ボルターズは猛反撃を見せます。85対77でクォーターファイナルを先勝しました。会見でベックヘッドコーチは非常にハードな試合でした、一番良かったことはチーム一丸となってファイトし続けてチームとして勝利につなげられたことですと喜びを語りました。
なんかねこれいい展開でとりあえず1個勝って、という感じでございますけれども、
続く8日ゲーム2、試合開始からの大接戦は第4クォーターまで続きます。試合終了間際キャプテンジョーダン・ハミルトン選手が見せます。これでゲームは延長戦へ。5分間の延長戦でも決着がつかずにさらに5分間の延長戦に。ここでボルターズは怒涛の反撃を見せます。結局122対110の激闘を制しセミファイナルに進出しました。
小山田さん見に行かれてたんでしょ。
見てたんですよ、こんなに息を飲んでこう興奮する試合ってあるんだなと、そしてバスケットって本当にこの1秒2秒3秒でこのゲームが変わるんだっていうのに感動しちゃいました。
ね、だってもう本当 もう負けるとも
う私もうダメだ、来てしまって申し訳ないと思って、ね、私が来たせたぐらいに思ってたんですよ。
関係ないですけど、
でもそれぐらいの気持ちだったんですよ、あと3秒と思ってたら、ドドドドンって変わって、
いやすごいですね。
興奮しちゃいましたよ。さあ会見でベックヘッドコーチはこのチームのファイト粘り強さはシーズンが経過するほど強くなっていて、こういった特別な状況の中でしっかりプレーした経験は今後のキャリアにおいても大きな糧になると思いますと手応えを感じていました。また最初の延長戦3点ビハインドの状況で3本のフリースローを決めた LJ ピーク選手はしっかり3本決めてチームが勝つチャンスを得られてよかったですと安堵の様子でした。
このやっぱりねその外国籍選手だったりやっぱベックコーチだったりとかがしっかりしてるんでしょうね。いやもちろんそのね、チーム全員っていうことなんですけれども、この逆境からあそこから盛り返すっていうのは、やっぱり本当もチームの基盤がしっかりしてないと無理でしょ
う。そうでしょうね。
素晴らしい。
セミファイナルで2勝すればボルターズ念願の B1 昇格です。対戦相手はレギュラーシーズン42勝8敗と圧倒的な成績を残し東地区1位となったファイティングイーグルス名古屋です。今日は試合がある名古屋で取材中の田波アナウンサーに電話でお話を伺います。田波さん。
田波さん。
はい、田波です。よろしくお願いします。
田波さん今どちらにおられるんですか。
今ですね、その試合がこの後6時45分から行われる愛知県名古屋市の、体育館の中にいます。
うわー、どうですか、もう選手たちは。
ボルターズの選手はですね、あと2、30分するとこの会場に着くということなんですけれど、はいはい、まだ名古屋の選手もですね、数人しかこのコートに出てきていなくて、そんな中で相手のやっぱ警戒する選手、アンドリュー・ランダル選手がもうスリーポイントシュートなど、続々ともう練習していますね、早くも。
うわー、じゃあちょっと田波さんのこの展望だったり聞かせてもらっていいですか。
いや、これね、難しいんですけれど、実はボルターズ、プレーオフが B リーグになってから3回目なんですよね。その上で過去2回はですね、プレーオフで敗れてしまって、昇格はできていないんですけれど、いずれももう本当に1桁得点差、3点差とか5点差の試合なんですよ。なので、今日も前節の西宮戦同様、本当に最後の1秒まで試合が分からない展開になることは間違いないのではないかなと思っております。
なるほど。
またドキドキしちゃうんですね。
絶対すると思います。
そのボルターズとその名古屋と、その、ね、はい、相手チーム、そのなぜこの相性だったらどうなんですか。
相性という面では、もうこれはもうやってみないとわからないっていうところなんですけれど、
はいはい、
もうお互い 互角の戦いをするのは間違いないと思います。で、ボルターズ別にこう名古屋が苦手というわけでもないですし、今シーズンまあ2戦しかしていないんですけれど、共に1勝1敗という結果に終わっています。まあ、一個個人的に警戒したいのは、相手は外国籍選手4人いて2メートルを超える選手が多くいるので、ゴール下でのディフェンスっていうのは一個ボルターズにとってのポイントになるのではないかなと思っております。
なるほど、ね、
じゃあローソン選手に頑張ってもらって。
そうなんですよ、うん、
なんかこの前回のね2試合を見ていると、こう僕はなんかちょっと木田選手のこう、はい、なんかこう勢いだったりが大事なんかなっていうような気もするんですけど、そのあたりどうですか？
そうなんですよね。前節も木田選手が15得点27得点と挙げていて、もうチームのエースとも呼ばれていますし、ハミルトン、ジョーダン・ハミルトン選手も木田はもうシュートの天才だと感じていたくらいなので期待がかかるんですけれど、個人的にちょっと気になったのは、おととい、この最後の公開練習行った時に、最後木田選手がこうインタビューに出てこなかったんですよね。ちょっとまあ自分なりにもう集中したいというところで出てこなかった面があるんですけれど、それが今日ね、どういったパフォーマンスにつながるのかっていうのを個人的には楽しみにしているところです。
じゃあこう、佐波さんが見るこのボルターズのここがうまくいけばちょっと勝てるんじゃないかみたいなポイントあります？
いやー、たくさんあるんですけど、まずね、木田選手が活躍すること、点を取ることが一つ、
はい、
そしてハミルトン選手とか LJ ピーク選手はおそらくもう点を取ってくれると思うんですよ、うんうんうん、そんな中、今古野匠海選手が足を怪我していて、前節はね、病院で見守るという形になったんですけれど、今回はこの名古屋に来て一緒に応援するということなんですね。その古野選手が見守る中で、代わりに佐々木隆成選手がどれだけ活躍して踏ん張れるのかというのも一つポイントになるかなと思っております。
なるほど、そうね、じゃあ田波さん、もう熊本の、ね、皆さんの分も応援してください。
いやもう本当にね、今からとかもう1週間前からもう対戦決まった時からずっと、あの緊張が止まらないんですけれど、あの本当に勝てば B1 昇格、負ければ B2 に残るという大事なこの試合になりますから、もう本当に熊本からもこう熱と応援を送っていただけたらと思います。
わかりました。じゃあもう期待しておきますね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、 B2 プレーオフセミファイナルファイティングイーグルス名古屋戦は、今夜が午後6時45分、明日が午後3時、15日に試合がある場合は午後3時ティップオフです。昨シーズン名古屋に在籍していたベンジャミン・ローソン選手は11日の取材で、フルスとの対戦について、
It kind of feels like a movie. It just seemsPoetic, you know. I'm very excited to go back to, you know, where I played for 2 years. I'm sure there'll be a lot of love, but I know there's one goal in mind, and we're going to go win.
映画のようなあのシナリオだなっていうのはすごく感じていて、まあチームメイトだったり知ってる人は多いので、あのベンに対する愛情とかもあるとは思うのですが、その中でも僕らの目標は一つなので、しっかりと勝つという目標に向かってやっていきたいと思います。
一方、磯野弘明選手は。
まあ、昨シーズンまで在籍していた石川選手だったり、素晴らしいポイントガードがいるので、やっぱりそういった選手を僕が、先陣を切って、まあ、抑えていければチームにいい流れが来るのではないかと思ってます。プレーオフの初戦でも熱い応援が僕らの力になりましたし、応援があってこそのやっぱり僕らが頑張れるので、やっぱりそういったところでも、また名古屋は遠いですけど少しでも応援に来ていただいて、またバスケットライブパブリックビューイング会場でも応援していただけると非常に僕らは頑張ります。はい、勝ちますもん。
はい、もう勝ちますという言葉を信じてね、はい、応援しましょう、う
ん、はい。磯野選手の話にあったように、 B1 昇格が決まるかもしれない明日のゲーム2は、今日明日のゲーム2はゲーム2ですね、明日のゲーム2は、はい、アミプラザ熊本7階の熊本ピカデリーで有料のパブリックビューイングが開催されます。皆さんでボルターズの B1 昇格を祈りましょう。以上、今週の週刊ボルターズでした。